九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
ネイティブビジョン、大野睦美。鹿児島県屋久島、1993年に日本で初めて世界自然遺産に登録された島で、その島と観光客とをつなぐ架け橋として活動するネイチャーガイド。大阪に生まれ23歳で屋久島に移住、以来島の女性ガイドの草分けとして活躍してきた大野さんのその輪立ち、彼女がこれまで歩んできた道に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
大阪で生まれ育った大野さんが憧れの屋久島の地を初めて踏んだのは大学2年生の頃。そのきっかけは、子供の頃から大野さんに大きな影響を与えてきたお父さんでした。
お父様はどうして屋久島に行く
こと
に？
父はですね、ずっと動物園の飼育係をしていて、霊長類を担当していたんですけど、ニホンザルの自然に生息する南限地のヤクザルの生態を見たいっていうので、自分自身の興味も含めて屋久島に行くつもりで計画を立てていたことを知って、ちょうど6月っていうとウミガメも産卵地なので無理やりついてきたような状態ですね。
じゃあお父様は猿目当てで、
はい、
大野さんは
亀目当てです。
亀目当て
、はい、
亀って小さい時からお好きだったんですか？
小学校5年生の時に初めて和歌山でウミガメの産卵を見て、それから惹かれていった感じはありますね。
それはどういう経緯でご覧になったんですか？
関西の近郊の山とかに連れて行く自然観察会の一環で、夏休みに和歌山にウミガメの産卵を見に行くという、関西の大学生のボランティアが関西地区の小中学生を連れていくというキャンプみたいなのがあって、それに参加をしたんですね。父が動物園に勤務してた関係で、結構動物に触れる機会はすごく多かったんですけど、そういう意味ではウミガメは初めて見る野生動物のようなぐらいの衝撃があったんですね。
そっか、動物園にはいないものですもんね。
まあ、そうですし、やっぱりなんか知らなかったっていうのが多分一番大きかったんだと思うんですけど、本当に目の当たりにした野生動物の産卵というシーンの中で、それこそじわーっと感動したのを覚えてますね。でずっと続いたんですね。自分が高校生になると、その団体のサブリーダーという形で大学生の補助をする方の立場になって、で大学生になったら自分が中心となって子どもたちを一緒に自然観察会に行くっていうことをずっとしてきたんです。だからこういうことが仕事になるといいなっていうのはぼんやりとずっとあって、でそんな矢先に大学に入ってすぐに屋久島がウミガメの産卵日本一だっていうことを知った。そしたらその半年後に父は屋久島に行くと言い出したみたいな感じで、
俺
はもう本当に無理やりついていったというのが本当のところで。
田原さん、大野さんは小学校5年生の頃に早くも人生を決める出会いをしていたんですね。
そうですね、屋久島は日本一であるだけではなく、北半球でも一番のウミガメの産卵地なんだそうです。
じゃあということは屋久島は大野さんにとってもパラダイスのようなところだったんですね。
そうですね、その1週間の滞在中は本当お父様は猿多い、大野さんは亀多いというでも本当に何を見ても楽しかったっておっしゃってました。でよく言われるその原風景っていうかな、はい、日本の原風景もそこで感じて、もう滞在3日目にして大学を卒業したらここに住もうっていう風に思われたんですって。
そうして大学卒業後、憧れの屋久島へと移住しガイドとして歩み始めた大野さん。やがてトレッキングは目的ではなく手段、屋久島の美しい景色やゆったりとした時間を観光客と共有したいという、それまでの屋久島にはなかったガイドの新たなスタイルを模索していったのでした。
最 最初は屋久島観光センターに採用されてガイド部門を立ち上げるっていう形で屋久島での仕事が始まります。
じゃあその時にはガイド部門ってのはなかったんですか？それまでは
時々屋久島でここをガイドしてくれてる人を探してますっていう要望に応える程度で、屋久島自体もやっぱりこういうツアーとかガイドっていうものがまだまだ認知されてない時代だったの でいざ来たらいきなりお前どれぐらいいるつもりなんだ、ポッと来てポッと帰られてもこっちも無駄な投資だしっていう話を、うんうん、まあそりゃそうだけど私何も考えてなかったんですね、ただ認められるには3年は絶対かかるだろうなと思ってたんで、わかんないけど、まあ、3年はそう簡単には諦めるつもりはないですっていう話をした覚えはあります。
でももう3年どころじゃない展開が待ってるわけですよね。
実際3年後にはとてもじゃないけどこんなんじゃまだまだ伝えたいことが伝えられるガイドとの力量も備わってないし、まだまだやりたいことというかあるなと思ったのと、まあ屋久島自体が少しずつ縄文杉登山とかばっかりだったところから屋久島の森に行きたいというすごく漠然とした目的のお客様が増えてきたので、ありがたいことにそれまであんまりなかったゆっくりお話ししながらのんびり過ごしてっていうようなトレッキングのスタイルもニーズが出てき始めて、そこに私がやりたかったことというか伝えたいことをもう随分込めるようになった。どうしても登山だと時間に追われてしまって、もうすごい消化不良でちょっといっぱい話したかったなと思うけど話せばいいってもんでもないしって考えた時に、そういったニーズの方も増えてきて、自分がこのやり方が私がやりたいガイドなんだなと思って、私たちの仕事はネイチャーガイドとかエコツアーガイドという言葉を使うんですね。登山の案内でもない、観光の案内でもない、でもある意味どっちでもあればどっちでもないという独自のその世界っていうのが、まあ少しずつ屋久島だけじゃなくって日本の中でも世界の中でも認知をされてきたのかなっていう時だったので、やりたかったことにもっともっと近づきたい、やれるようになったのかなっていう。
田原さん、登山の案内でもなく観光の案内でもなく、でもそのどっちでもあるネイチャーガイドというのが大野さんが目指したスタイルなんですね。
そうですね。でそういうものがなんかこう時代の中で必要とされてきた感じと、大野さんがやりたいということがすごくピタッとね、うまい感じで合わさったような印象を持ちました。で最初お勤めになった屋久島観光センターの中に、ネイティブビジョンという会社を設立されて、今では15人のガイドさんが所属するほど成長したそうです。でその15人のガイドさんもね、それぞれ個性的というか、それぞれのやり方っていうんですかね、やってはいけないことはまああるんでしょうけれども、ああしろこうしろっていう感じではないんですって。中には縄文杉に5日連続で行けますというすごい人もいらっしゃいました。だから本当にガイドさんの個性を生かしたそういう会社のようですね。
それぞれの人、それぞれの時代で求められるガイドのスタイルは変化していくもの。だからこそ大野さんはガイドの仕事に教科書はないと言います。
例えば10年前の30代の人と今の30代と、まあ単純に考えた時に時代背景の違う、ジェネレーションの違う人たちなので、同じことが同じようには伝わらないところもあって、そういう意味ではその時々に伝わりやすい言葉で投げかける必要もあるし、絶対的にこれが正しいんだっていうようなこともこの自然の話の中には案外なかったりもするしっていうことを考えていくと、ここまでやれたら達成するというような理想の形とかものはいつまで経っても生まれない気もするし、ここで大丈夫と思ってはいけないと思うんですね。本当に全てのお客様に満足してもらえるかどうかっていうと、今だって不安の方がやっぱり大きいですし、今までだってあの時もうちょっとこういう話できたのになっていう反省ももちろんあるし、毎日が全然違うので 100% 綺麗な教科書があるわけでもないですし、だからこそこれで大丈夫っていうのはまずないのかなとは思ってます。
そうですね。参加する人や天候なんか思えば2つと同じツアーってないわけです
よね。そうですね。見た感動とか、そこの場に立った時の空気感とか、雨の音とか川の音とか、感じる湿度とか暑さとか全部ひっくるめて実体験なので、その時に 教科書の中にあるような屋久杉とはっていう話だったりとか、うん、いうこととリンクしてるのかっていったらまた違うと思うんですよね、うん、もしかしたら雨降った時に屋久島を思い出す人だっているかもしれないし、
田原さん、正解がないからこそ自分の思いや目指すべきものって大切ですよね。
そうですね、あのなんだろう、大野さんの場合はその1回1回のツアーで1回1回の正解を探ってらっしゃるような、なんかそんな感じを持ちました、でやっぱりこう人って知ることで優しくなれるというかな、あの実際に触れることでその経験からいろんなことを考えられる、そういう部分をねとっても大事にされてますね。
世界自然遺産登録地の中にあるセーブリンドという場所になるんですが、大きい木があるところとか、もしくは屋久島全部が世界遺産だと思われていることが多いんですけども、そうではなくて、だいたい島の5分の1ぐらい、21% が世界遺産登録地域になります。
そうですね、
その中でこのセーブリンドは唯一車で走って通ることもできるし、またあの緑の屋久杉の生える森とは違う標高帯の森が見れる場所になります。
この場所が世界自然遺産に登録されている場所っていうことも聞かないとわからないし、ここをもし自分が散歩してたら通り過ぎちゃうだろうな、でも大野さんのお話を聞くことでこの自然の豊かさっていうのが本当体に染みてくる、なんかこう自然と人をつなぐお仕事なんですね。
はい、あのそうありたいとずっと思ってますし、ただ人と自然の距離もちゃんとやっぱり保たなきゃいけない、動物もそうですけども、その距離感っていうのも私はすごく大事だと思ってるし、大事だと思ってほしいなと思って、そうすると多分屋久島が昔からあったように人と自然はずっとそばにあるんだと思います。